こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による運動イケイケどんどんポッドキャストで
ー
す。お願いします。
お願いします。
ちょっと変えてみますね。
ちょっと今日はね。
はい。と言いますのはですね、
はい、
ツイッターの方でメッセージをいただきまして、
ありがとうございます。
は
い、
今日はそれの紹介からいきたいなと思うんですが、
はい、
本文を読まさせていただきます。はい、ご本人から了承を得ております、いつも楽しく拝聴させていただいております。あ、これちょっと猫さん読みや。
私、
うん、
はい、
うん、
運動イケイケどんどんポッドキャストのパーソナリティのケイさん、猫さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。遅ればせながら、あなたにとって運動とはという問いについての僕の答えなんですが、
はい、
方法です。
はい、
格闘技をやっているのですが、
は
あ、うまくなるための方法が運動です。
ほうほうほう。
ほうほうほう。
なるほど。
あとは、乾燥になってしまうんですが、うん、53回、54回の2回が非常に面白かったです。
うん。
Kさんと猫さんの掛け合いが非常に面白く、いつも笑ってしまいます。
ね、これをこういう言い方されると、53回、54回以外は面白くありません、みたいなね。
そうは言ってない。
すいません。
ありがとう。
性格が悪い。
全くひねくれてますね。
はい。すいません。はい。
面白いって初めて言われましたね。
ねえ。
ありがとうございます。
掛け合いが面白いそうですよ。
はい。続き。はい、K さん、あ、読んだ、ここ。
ここだよ。
ここからか、うん。K さんの鋭いツッコミにもめげず、ひたむきに発言しているところがいいです。
うん、
なんか可愛いです、
や
った、うん、K さんが新しいことに挑戦されるということで、うん、なんかそういうの聞くと勇気をもらった気持ちになりました。
はい。
K さんが紹介されていた書籍ホリスティックコンディショニングも購入し読みました。
はい。
読んでからこのポッドキャストを聞くと非常に理解しやすいなと思いました。
はい。
まだまだいろいろあるのですが、長くなりそうなのでこれくらいにします。
はい。
またこれからも楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいメッセージですね。
うん。
はい。
元
気が出る。
あなたにとって、
はい。
あの、運動とは何ですかっていう問いを、
はい。
まあ、何週間か前にね、しましたね。
はい。
ツイッターでもね、
はい。
呼びかけましたけども、まあ、この方は、方法ということですね。
うん。
まあ、格闘技のそのパフォーマンスを上げるための、あの手段としての、まあ、運動と、
はい、
まあ、方法としての運動ということなんですよね。
うんうん、あ、でも今思ったけど格闘技も運動ですよね。押して、
そうですね。
ね、うん、その手段、そのための方法も運動だし、格闘技も方法でしょうけど、あ、違う、格闘技も運動ですけど、
うん
う
ん、
格闘技はどんなとこがいいんでしょうね。
え、どういうこと？
格闘技も運動で、格闘技が上手になるための運動も運動でしょ。
格闘技が上手になるための方法が運動でしょってこと
でしょ。でも格闘技自体も運動でしょ。
そうです。
この格闘技という運動はこの方にとって一体どのようなものなのかっていうのも聞いてみたいですね、
うん、ああ、その言うたらそうやね。
ね、だから K さんが水泳をしていて、そのために上手になるために運動してるけど、
うん、
水泳も運動してるから、ね、
水泳も運動、
そうそうそうそう、なんで水泳してるんですかみたいな感じの、
うん、
あなたにとって格闘技はじゃあどんなものなんでしょうかっていうのも興味があります、
う
ん、
そうですね、
うん、
またよかったら教えてください。
ぜひ。
まあ言うたらその格闘技ってことは、まあ競技ですよね。スポーツですよね。
ああ、そうですね。そうですね。勝ち負けがあるんでしょう ね、
うん、
うんうん、
その勝つために今やってるという、
うん、
ことよね。
かな。そうですね。空手とかね。
うん。
どんな格闘技でしょうね。
それはでもそうやね。スポーツを何のためにやってますかって言われると、僕困るな。水泳何のためにやってますかって言われると、いや、水泳ですよ。みたいな。水泳のためですよ。とか、それ以上ないですよ。みたいな。
水泳のない生活はどうですか？
うん。それはそれでいい。
あ、いいんだ。
それはそれで違うことすると。
ケイさんはある種生活の糧でもありますし。
まあお仕事ですからね。
うん、
まあもうあるし、ずっとやってきたからやってるってもあるし、
うん、
ある程度泳げるからまあやるし、みたいな。
まあ、
そこもあるんですけど。
自己肯定感にもつながっているのかもしれないですね。
あ、まあね、
そう、できるよみたいな、うん、
ね、力を試せる場所みたいなとこはあるかもしれない。あとはね、あのね、なんて言うんでしょうかね、スポーツですからね、
はい、
本来勝ち負けが決まるものなんだけど、僕はね、はい、あんまり勝ちたいとかね、
ほう、
そういう、それはそんな強くないね。
あ、そうですか。
負けず嫌いとかっていうのも、もっと負けず嫌いの人いっぱいいますから、
まあね、
そんなに自分でもね、負けず嫌いとは、なんだろう、思わないっていうか、
ほう、
もっと負けず嫌いになってもいいんじゃないかと思うぐらいだけどね。
うん、
だから僕はその水泳やってるっていうのはさ、その、いろんなトレーニングの勉強とかするじゃない？
はい。
だこのトレーニングで、あ、こう、この理論でこういうふうにやっていくと、
うんうん、
うまくいくかどうかの指標として水泳使ってるかな。
なるほどね。水泳も目的ではなく手段なわけですか。ちょっと。
だから一番僕が興味あるのは、人間の体っていうのは、
はい、
何をどれぐらいどうやったらどう変わってくるかってことを知りたい欲求がおそらく一番でしょうね。
はあ、僕は根本は人体への興味。
そう。で、その中で、自分の人生の中で、まあ、水泳ずっとやってきてるから、それをちょっと利用させていただいてるみたいなところがあるかな。というのは尺度が違うじゃないですか。例えばですよ、
はい、
水泳に必要な体の使い方とかさ、動き方とさ、うん、
はい、
じゃあ野球の体の使い方、動き方、まあ、当然違うわけでしょ、うん、
はい、
まず陸か水中かで違うわけなんだけど、
うん、
でも水泳ではこれが、例えば肩の柔らかさがあった方がいいねとか言うかもしれない、まあ、野球のピッチャーとかもそうかもしれないんだけど、
はい、
まあ、厳密に言うと多少違うと思うわけよ。だから、かたやこちらではすごくいい評価なことでも、うん、こっち側ではマイナス評価になることだってあるわけや、スポーツが。
だから柔らかすぎたら良くないものとかね。
そう、言うわけじゃないですか。
はい。
なので、トレーニングそのものもさ、
はい、
ベンチプレスとかスクワットすることは別に目的じゃなくて、あくまで手段ですよ。
そうですね。
この方がおっしゃってる通り、その、方法手段でしかないんでね。
うん、
ただそれが生かされるかどうか、生かされてるかどうかっていうのは、もう各スポーツによってその尺度が違いますから、
うん、
なんだろう、僕は全部スポーツできるわけじゃないんでね、まあその中で水泳選んでるってことかな。
なるほど、面白いですね。私が運動に持ってるイメージとは全然違いますね、Kさんは。やっぱり、
僕は人間でやっぱ体に興味があるってとこなんでしょうね、一番ね。
そうなんですね。
思考とかも含めてね、考え方とかさ、はい、心理とかさ、そういうとこも含めて興味がある。特に、まあ、その運動っていうところに興味があるんでしょうね。
なるほどね。
はいはいはい
はいはいはい。
まあ、このテーマまた今日ちょっと皆さん聞いてみてさ、
はい、
あなたにとっての運動って何ですかっていう、まあ、問いに答えていただけそうな方、
はい、
全然、
はい、期間を問わず
お待ちしております。制限ございませんので、ね、
はい、
ご意見いただけたらな。
皆さんみんな違って面白いですね。
面白いですね。
うん、
ホリスティックコンディショニング、
ね、これすごいですよね。
わざわざ購入して結構高いですからね、
うん、結構分厚いし
ね、
うん、
結構マニアックな感じのこと、
ね、そうですね。でもそうか、 K さんのルーツも割とこの本にルーツっていうか土台も
すごい、うん、面白かったよね。これに出会った時、あ、こういう世界があるんだなっていうね、うん、
おいくつぐらいの時に出会ったんですか。
僕は25かぐらいかな、5、6ぐらいの時から出会ったね。
いっぱい読みました、
うん、読みました、
うん、
読みましたし、それを書いてる先生、出てる先生ともね、直接お会いする機会もあってね、
ほう、
うん、まあその話とか、そんなに深い話しませんでしたけどね、ちょっと写真撮ってもらったりとかぐらいですけどね、
うん、
うん、面白いですね。
そうなんだ。
うん、面白かったですけどね。
やっぱりそれ、ね、土台にあるから、このポッドキャストで喋ってることも、あの本にいっぱい書いてあることが、
うん、多いかな。
あるんだね。
はい。
なるほど。
あとは、
もう一人、
お便りをいただいておりましたけどね。
はい。
どちらでしたっけ？
もうちょっと下かな。あ、これこれ。質問？この、この意見を。
あ、この意見。
じ
ゃあ読んで。
はい。
はい、
通勤時間が長いものにとっては1時間でちょうどいいのですけどね。2回に分けるのもいいのかもしれません。無理にまとめて短くする必要はないと思いますが、雑談のコーナーもお話ししたいことがあるときはぜひやってください。
おっす。
はい、ありがとうございます。はい、今日は格闘技モードですね。
おっす。
そうですね。
空手モードです。
空手モード。うん、はい。
まあ、こういうご意見もありますので、はい、まあ、今日はひとまずですね、前回同様30分ぐらいでまとめたいなと思っておるんですけどね。
はい。まあね、1時間収録するのも結構ね、時間的に大変っていう
部分もある。もうそう。もう僕らも1時間収録したらもうフラフラですから。そこのカーペットでもう倒れてますよ。猫さんなんか。
いやいやいやいや。
ビーズクッションに顔をうずめてね。ぶっ倒れてますから、
1時間も。創作。創作しない。
創作？
創作。
ああ、そういうことね。
作り話。
ああ、そういうことね。まあちょっと時間が本当にあったりですね。
なかったり。
家のことやお仕事に余裕があるときはまた1時間ぐらいやりたいですけどね。そうですね。もう今日は僕疲れてます。
はい。お疲れ様です。
今日たくさん泳い、たくさん泳いだというか、一生懸命泳いだから。
頑張りました。
ダッシュいっぱいして泳いだから。
はい。
ふらふら。
はい。
ご飯も足りてない。
足りてない。足りなかったですね。
うん、
じゃあ。あ、あれですよ。
どれですか？
チーノさんからのおせんべいいっぱいありますから、後で食べましょう、
ね。はい。チーノさんがね。
そう。
ちょっとお菓子くれてね。
お菓子くれてね。また後で話しましょうね。
最後にね。
はい。いきさつは、
うん。はい。
まあ、いろいろ時間についてもご意見あると思いますが、
うん、
私たちも長すぎるのも大変なので、
まあ、30分ぐらいで短めを行こうかなと
意識しつつ、
うん、
その時の調子で好きなだけ喋ります。
おす。
はい。
さあ、それでは、
はい、お二人の方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
メインテーマ。
はい。今日は何ですか？
今日はちょっと医学の内容に寄ってみようかと思いまして。
今日猫さん喋るで。
喋るで。
はい。
はい。内臓の、痛みと体の痛み。
うん、ここで言う体の痛みっていうのは例えばどういうことですか？あ、肩が痛いとかさ。
そうそうそう。そういうこと。そういうこと。
背中が痛いと
か。ま、なんて言うんですか。ほうほうほう。内臓の痛みっていうか、ほうほう、内臓が、
心臓とかね、
内臓の調子が悪くなった時に、うん、体の表面が痛くなることがありますね。
ああ、
その話です。
なるほど。はい。
はい、主に、関連痛と言われますけれども、例えば、心筋梗塞になった時。
ためになりそうですね。
うん。
うん、
そう、ちょっと参考にしてもらおうと思って。心筋梗塞になったらどこが痛いですか？
心臓やん。
心臓というと場所、体の場所としたら、
ん？
場所で背中とかお尻とか、お腹とか。
え、なになに、どういうこと？
心筋梗塞の時痛くなるのはどの辺ですかってこと、体の。表面、表面の話。え、どこが痛くなりそうですか？
え、わかりません
。そう。ったことないもんね。まあ大体ほら胸が痛いって言うじゃないですか。
あ、痛いよ、ね。
胸が痛いって言ったら心臓か、みたいな。
思うよね。
はい。でも、心筋梗塞の時に、まあ、胸が痛いこともあるけど、痛くないこともあります。
うん。
それから、
はいはいはい、
胸以外の場所が痛んでくることもあると。
ああ、
いうことで、例えばですよ。
はい。
よく言うのは左肩が痛い。
ほう、左肩。
うん。それから左の歯が痛い。左。
歯。
うん。
歯ですか？
歯が痛い。
心筋梗塞、歯ですか？
歯が痛い。なんか歯に響くとかね。それから、胃が痛いっていう人もいます。
胃が痛い。胃が痛い。ま、全然また違う臓器ですよね。
そう。なので、もう、お腹の半分から上より上が痛いって言った人は、
うん、
みんな心筋梗塞の可能性はあるよって、私たちは教わるぐらいなんですけど。
ほー、結構関連痛いろいろあるんですね。
そう。これで関連痛っていうのはどういうものかというと、
はい、
関連痛っていうのは、内臓、が痛みを感じますよね。心筋梗塞で血が足りないよとか。で、痛みを感じた時に、それがこう、痛みの感じる神経っていうのは背中の脊髄の中にまず入って脳に行くわけです。
うんうんうん、
で、脊髄っていうのは、入り口が背骨の、各背骨の間にあるから、うん、まあ、いっぱいあるわけですよね。何番何番。で、その同じところにそれぞれ体中の皮膚からの感覚の神経も入っていくわけです。
うんうんうん、
そうすると、同じ、例えば心臓あたりの痛みを感じた内臓系の神経が入るのと、同じ高さに入る、 支配領域の神経の皮膚の場所にも痛みを感じると。
なるほど。
言われています、
うん。
なんでかっていうと、内臓のその痛みを感じる神経というのはかなり鈍くて、
うん、
アバウトなので、よりこう細かな情報を持ってる皮膚の神経の痛みだと頭が勘違いするらしいですね。
うん、
あれ、これ内臓が痛いのかな、いや、皮膚かもしれないな、みたいな感じで、勘違いしちゃうと、
うんうん、
いうことです。これ関連痛。心臓だったら肩とか、みぞおちとか、歯とか、
うんうん。
で、胃が痛いっていうのは、あの、皆さん、みぞおちが痛かったら胃が痛いって言うんですね。
ほうほう、
患者さんたちっていうのは。でも、みぞおちっていうのは、まあ、かなりいろんな臓器がこの辺にはあるので、ここが痛いからといって、胃が痛いとは本当は限りません。
はあ、
心臓も、左胸にあるってみんな思っ、イメージですけど。
そんなに左寄りでもない
ですね。そうなんですよ。
結構中央に
近い、ね。解剖とか見たらね、割と中央にあります。で、しかも、この、みぞおちのすぐ上なわけだから、みぞおちのような気がすることもあると。
近い。
そう。なので、みぞおちが痛いとぜひ言ってください。胃だと決めないでほしい。
ああ。
ここが痛いときは。
か、まあ、胃のあたり、
ね。そう。って言ってほしいです。
これ、例えばさ、
うん、
まあ、こんなことありえないけどさ、麻酔してない状態でさ、
はい。
切開してさ、針でさ、胃をツンツン、ツンツンってついたらさ、
はい。
痛いって分かるの？胃とかって。
胃
とか。例えば、まあ、腸とかでもいいけどさ。
はい。
あんまり感覚ないんでしょ？鈍いんでしょ？
あんまりないですね。外側はまだ痛いかもしれないですけど。
ああ、筋膜あるから、ね。
中の粘膜は痛みは感じないです。
ほう。
そうよね。胃カメラとかして、胃の生検とかもするし、生検ってあの、組織をこう、あば。生
わかりません、政権って言われて。
政権は、あの、組織をこう、それもあんまり知らないんじゃない？
知ってる？
あ、そう。政、組織をこう、採取してくる検査。なんですけど、生の検査って書いて政権ね。
うん、
胃の政権とかあったら、胃カメラ飲んで、胃カメラ越しにこう、こういう、かじり取るみたいなやつで、
はいはいね、
胃の粘膜をガブってして、
はい、
バチって引っ張って、
うん、
もうちぎり取ってくるんですけど、
うん、
これ患者さん痛くないです。粘膜側は痛くない。
はい。
でも胃がすごい張ったりとか、胃潰瘍がね、できて粘膜より深いところまで行ったりしたら痛いから、ちょっと深いところには痛みを感じるところがあります。はい。で、あとは、他に関連痛がよくあるのは、膵臓。膵臓が悪いと、背中が痛くなったりしますね、
うんうんうん。
なんか背中が痛いけど、マッサージに行っても良くならないしとかって言ってたら、膵臓の何かだったっていうこともあります。
うんうん、
あと、胆石とか、胆嚢炎とか、胆嚢の人は、はい、基本胆嚢は右の肋骨の下ぐらいに、奥っていうか、にあるので、その辺は、まず痛くなるんですけど、それから右肩に来たりします。
ほー、右肩。
うん。
胆石右肩。
はい。こんなところかな。あとは、大動脈瘤、お腹の大動脈瘤があるときは、大動脈がこう、こぶのように膨れるやつね。
はいはい。
は、背中が痛くなったりします。
背中。なるほど。
はい。
これって、その、ちょっと一番心配なのはさ、はい、心配というか気になるのはさ、
はい、
今日朝起きましたと、うん、ああ、左肩がなんか痛いなっていうレベルで、心筋梗塞疑うのはちょっと早いんでしょ、さすがに。
さすがにね。
ね。
うん、
じゃあ、どれぐらい、その放置しても、放置っていうかさ、様子見てもいいもんなんですか？
まず、心筋梗塞の話ですけど、うん、心筋梗塞の痛みっていうのは、場所がはっきり指し示せないっていうのが特徴です。
ほう。
なので、例えば肩こりで肩が痛かったら、ここを押すと痛いのよとか、
うん、
腕を上げると痛いのよとか、点があるでしょう。でも、この中の方の実は痛みだから、どこが痛いかよくわからない
です
よ。この辺が痛いんだけど、みたいな。
言えばここだし、みたいな。
っていうことがあります。それから、まあ、本当に心筋梗塞になったら、じっとしてないといけないんですけど、まあ、狭心症とかそのね、手前の状態、運動すると症状がひどくなる。心臓がいっぱい動かないといけないって頑張ると、余計に血が足りないので、痛くなる。 ということがありますね。
うん、
どのぐらい放置していいかというと、本当に心筋梗塞だったら、早ければ早いほどいいです。
なるほどね、うん、はい、
はい、
そんなとこ、
そんな感じかな。
はい、
はい、
うん、
なのでまあどうも妙なところが痛いのが続くとかあったら、まあ一度かかりつけにご相談もありです ね。
これこういうさ症状をさ、
はい、
病院って言うときに、
はい、
さっきのその胃が痛いですと、まあ、言い切らずに、
はい、
っていうのはね、
はい、
きっとさその素人感覚だけどもはっきり自分が痛いとこを言ってあげないといけないなみたいな変な気の利かせ方しない方がいいってことよね。
あ、そうです
ね、もう正直に何とも言えないんですけど、うん、っていう風な言い方した方が相手の方も分かりやすいかもしれない。
かもしれない。まあ、ね、先生の方も胃が痛いんですって言っても胃が痛いとは思ってないですから。
まあいろんな可能性はね。
そう。それはこう、胃と言われればこの辺みたいな、
うん、
あるけど、そうですね。結構そういう勘違いっていうか、考えのズレってあって、例えば貧血ってみんなが言う貧血は大体貧血じゃないとか。
何血？
脳貧血なんですけど。
ほ？お。
朝礼とかでずっと立ってて、
あ、倒れる、
倒れたら、ね、貧血貧血って言うじゃないですか。じゃあその人の血を調べた時に、貧血っていうのは血の中の赤血球が少ないことですけど、
うん、
実際に少ないかっていうとそうじゃない。
あ、そう。
はい。その血圧が一時的に下がって、
ね、
頭に行く血が少ないという、まあ脳貧血みたいな、という状態ではありますけど、じゃあ、それで倒れたからって、鉄剤を飲まないといけないかとか。
そういうわけじゃない。
そういうわけじゃない。
その、血液の、まあ、内容というかね、
はい、
中身の問題じゃなくて、その、行くべきところに行ったかどうかみたいなこと
でしょ。そうそうそう。そうです。
そういうことね。
そういう問題。
うん、
私、ね、多く言うのは、迷走神経反射っていう、
あ、はいはい、
神経の反射による低血圧とかですけど、
はいはいはい、
他に怖い病気が隠れてることもあるから、まあ、気を失ったとかね、
うん、
すごく気持ち悪くなってしゃがんだとか、そういう言い方をすると、性格は性格です。
なるほどね。はい。まあね、聞いてる方もいろんな年代の方がいらっしゃると思うんですが、
はい、
まあ、今回心筋梗塞とかさ、
はい、
まあ、その生活習慣病、まあ、昔は成人病なんて言い方はね、してましたけどね。
はい、しましたね。
まあ、50代、60代ぐらいの方なんか特に、
はい、
まあ、ちょっと気をつけていただきたいことかなと思いますので ね、あんまりこういう痛みが、体の表面の近いような痛みとかね、肩とか背中なんかの痛みがあるときは、まあ、放っておかずに、
はい、
ちょっと病院行って、正直に、
正直に
感じるように、
感じたままに。
ままに。
言ってい
ただける、ね、伝えていただくといいかなと思いますね。
ですね、
はい、
あと一個思い出した、腎臓のあたりの結石の時はですね、お腹が痛くなったりもするし、
はい、あ、そのだからお腹が痛くなったりもするしの痛みっていうのはそれなんですか？
なんかお腹が痛かったって
言った
ら、そうそうそう、
うん、
結構痛いのでその勢いで腸の動きが悪くなって本当に便秘っぽくなることもあるんですけど、
お
結石の時はお腹が痛くなったり、それから背中を叩くと痛かったりしますね。
響くのね。
うん、
ほう。
っていうのもあります。
なるほど。
はい、
まあ、こんなのも参考にしてみてください。
してみてください。
はい。
はい。
ということでね、まあ、23分ぐらい、ちょっと喋りましたけどね、うん。
うん。
さあ、雑談のコーナー行きましょうかね。
はい。
はい。
おせんべいをくれた彼。
はい。ちいのくんは、
はい。
だいぶ前に、特別編でゲストでね、来ていただいた方なんですけども。
第6回ぐらいでしたよね。
だいぶね。
すごい前。
最初の方なんですけど。
はい。
まあちょっとチーノくんはね、体を壊しまして、ね。
あらま。
ちょっと入院してたんですよ。
あらま。
ねえ。
ねえ、痛そうでしたね。
ヘルニアで。
椎間板ヘルニア、
ね。うん。
はい。
で、わざわざね、
うん、
あれ、俺らお見舞い行ったから。
そう。
お見舞い返し。
DVD あげましたね。
うん、
そう。お礼に。まあ、なんとかめでたく退院されまして。
はい。
はい。
ぼちぼちやってるみたいですけどね。
はい。
で、昨日ね、退院して1週間ぐらい経ちましてね。
はい。
ほな、飯でも行こうか、言ってね。
はい。
僕と二人で飯行きましたね。
そうそう。
で、ご飯食べた後、うち行きましてね。
うん。
で、その後、 その幹部の腰触りませんでしたけどね、
はい、
下半身を中心としたちょっと筋膜リリースをちょっとさせていただきましてね、
はい、
悶絶しておりましたけどね、悲鳴を上げてですね、あれね、誰にでも、誰でもそうなんやけど、
はい、
痛い時ね、みんなね、笑う。
すごい痛かったら笑う。
笑うよ。
笑うしかないんですよ。
うーとかじゃなくて、みんな笑う。
笑う。
ちんのくんも漏れなく笑ってるんだけどね。
うん、やめてください、はははは、みたいになりますね。
うん。で、あと、ちんのくんは、例えば、ふくらはぎとか痛いわけよ、筋膜リリースすると。
はい、痛い。
そしたらね、どうしたかっていうとね、
はい、
右手で、左手を、殴ってます、ね。
はい、どういうことか。
そう
左腕を。
そう。で、自分が作り出した意図的な、大きい痛みで、ごまかそうとしてました
ね。はい、はいはいはい。
それも失敗してましたね。で、その後考えついたのが、舌をこう、ふって噛んでみるっていうことをしてましたけどね。
相当やりましたね。
うん、ちょっと危なかったですね、それは。
噛み切るところだった。
うん、血が出る。
いやいやいや。
それも諦めてましたけど、最後頭叩いてましたね。
それで気持ち悪くなったじゃないですか。
気持ち悪くなったのは背中をしたからやからね。
あ、そう、
うん。
そうですか。
そう。
そうそう。相当硬かったようですね。
うん。
チーノさんは。
まあね、一般的な硬さぐらいですよ。
あ、そう。
に関して。
ああ、そう。
ただね、やっぱ首から背中にかけてはね。
はい。
ちょっと特に硬かったかな。
うん。
うん。まあ、足なんかはね。
はい。
やってると、どんどんね。柔軟性とか弾力性が出てきた感じがありましたけどね。
そうですか、うん、で筋膜リリースって筋膜がもうすっかり緩んでる人にやったら痛くないんですか、
うんうん、痛みの度合いがどうやら違うみたいですね。
そこそこ痛いんですか。でも
だから A さんと B さんの比較って難しいわけですよ。
うん、そうですね。
知覚が違うから。
違うから
ね、表現の仕方が違うから、
うん、
A さんが1回目、はい、2回目3回目とこう回数をこなしていくと、
はい、
だいぶ
楽になってくる。はあ、もうでも1回目ですごい辛くて麻痺してるかもしれないですね。
ああ、まあそれはあるかもしれないし、
うん、
初めはさ、何されるかわからないから見込めるんですね。それがちょっとまあ特に痛く感じさせている可能性はある。
確かにね。ゴリってなるもんね。
うん、そうそうそう。はい、まあでも、チーノ君、右足からやってね。
はい。
ああ、右足痛い言うて、
はい。
じゃその後左足やって。
うん。
もう右足どれぐらいって何されるか分かっとるけど、やっぱり左も痛かった。まあ初回やからね。
分かってても痛いですね。
うん。
痛い時は。
そうそう。まあ、ちーのくんは普段運動されてる方だからね。
はい。
結構初めから、僕はやりましたけどね。
お
運動習慣のない方なんかには、あんな強さでやったらいきませんけどね。
もみ返しになりますか？
危ないですけどね。
お
うん。ということで、ね、
はい。
うん。まあ、筋膜リリースもメディアの方でも取り上げてもらってること多いようで。
この間も新聞でも見かけましたね。
はい、ね。売ってましたけどね。
はい。
うん。で、温めて、
はい、
で、この筋膜リリースをほぐして、
はい、
あとストレッチをして、
うんうん、
そして最後は動くと、筋肉を使うと、はい、こういう4ステップを入れていただくと、はい、一番効果的でございます、
ね。なるほど。
まあ、その4つの中のあくまで1つが筋膜リリースですから。
はい、うん、ご自分でも、その、フォームローラーとかでね、
もうね、
そこそこやることはできますから。
そこそこできます。
うん、
で、まあ、時間があれば、その筋膜リリースでほぐした後、筋膜をほぐした後ですね、
はい、
伸ばすという、まあ、ストレッチを組み合わせる、うん、そのストレッチもおすすめなのはですね、はい、ファンクショナルラインって言われるライン、線があるんですけど、
う
ん、例えば上半身の右の胸からお腹を通りまして左の内ももというこの体格上ね、うんうん、
はい、
うん、でその反対側、
は
い、これでバツができますわ、
はい、
あとは右の胸からお腹を通って、今度、右足の付け根大腰筋。
はい。
このまっすぐ縦のラインね、
うん。
で、左にもありますわね。
はい。
そして、最後に、後ろ側の、右の背中から、左のお尻。
はい、
そしてその反対、
はい、
この×のラインですね。このファンクショナルライン3本、
はい、
前の斜め、前の縦、そして後ろの斜め、
斜め、
はい、ね、というラインを伸ばす、
うん、
ストレッチをするといいですね。これちょっとね、ちょっと言葉で言うのはちょっと難しいというか。
これファンクショナルラインで検索したら出てきます
か？出てくると思います。
あ、じゃあ検索してみましょう。
うん。
はい、
トーマスさんがね。
トーマスさん。
トーマスさんが書いたアナトミーラインっていうね。
ほう。
アナトミ
ーカル？
アナトミカルとか。あ、ちょっと本の名前出ませんけどね。
うんうん。解剖学的な線の話の本なんですね。
そう。そう。うんうん、の中に出てくるファンクショナルラインという。
ほう。
うん、それを伸ばしてあげるといいですね。
はい。
うん、そんなのを組み合わせるといいですね。はい。はい、
温めて、筋膜をリリースして、ストレッチして、
はい。ファンクショナルラインのストレッチ。
はい。
して、
して、使う。
使うと。
はい。
いうことですね。
はい。
はい。
お試しください。
はい。
はい。
ということで、まあ、ツイッターをやっておりますからね。
はい、ゼロから始める体づくり。
はい。
はい。
リプライとか、メッセージいただけたらと思いますね。
よろしくお願いします。はい、
取り上げてほしい項目なんかも。
そうですね。
随時募集しておりますのでね。
はい。あなたにとって運動とはも、うん、継続的に募集中です。は
い、しておりますのでね、はい。ご意見いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい。ということで今日はこの辺で。
はい。
終わりでございます。
ちょうど32分。
ぐらいですね。
はい。
いい感じ。聞きやすい時間。はい。ありがとうございました。
はい。
さよなら。
ありがとうございました。さようなら。